皆さんこんにちは。 WWD ジャパンがお届けするサステナブルファッショントークは、ファッション業界のサステナビリティに関する最新ニュースやトレンドをざっくばらんにお話しする番組です。お届けしますのはサステナビリティ担当記者の木村と
向こうです。
そして向こうさん、今日はスペシャルゲストにお越しいただきました。スペシャルゲストデザイナーの中里ゆいまさんです。
ようこそ。
よろしくお願いします。
ありがとうございま す。めっちゃお疲れのところ、大きなイベントを終えたばかりの中里さん、
とんでもないです。
年末ありがとうございます。
お忙しいところありがとうございます。簡単に私からゆいまさんのプロフィールを読み上げさせていただきます。2008年にベルギーアントワープ王立芸術アカデミーを卒業し、2009年自身の名を冠したブランドゆいま中里を設立されます。2016年7月に日本では森花江さん以来2人目となるパリオートクチュールコレクションの公式ゲストデザイナーに選ばれ、継続的に以降パリで作品を発表されていらっしゃいます。
間違いなかったでしょうか。
大丈夫でしょうか。ありがとうございます。今日は本当ゆいまさんにはたくさんお伺いしたいことがあるんですが、なぜこんな忙しい時期にお呼び立てしたかと言いますと、
何ですか？
ゆいまさんが発起人をされている、ファッションアワード、ファッションフロンティアプログラム以下 FFP と読みます。そちらをの授賞式がちょうど先週の土曜日に行われまして、はい、虎ノ門ヒルズで盛大に。ちょっとそちらについてぜひゆいまさんのお言葉でこのアワードについて皆さんにご紹介いただけたらなと思いお呼び差し上げました。
はい、
ありがとうございます。
2人で取材行きましたね。
はい、すごい。今年で5年目ですよね。
そうなんです。おかげさまで5年を迎えることができました。
おめでとうございます。どんどんどんどん規模が大きくなっていって、虎ノ門ヒルズのノードホテルっていうすごい会場で、はい、
なんか晴れやかでしたね。
晴れやかでした。なんかそもそも、うん、このファッションフロンティアプログラム、ソーシャルレスポンシビリティ、社会的責任とクリエイティビティを併せ持つ衣服のデザインを具現化できるファッションデザイナーを育成支援するプログラムっていうふうに、まあ、説明書かれているんですけれども、はい、アワードを立ち上げるデザイナーさんってなかなか、
うん、なんでだったんですか？
なんでだったんですか？
そうですよね。スタートしたのは2021年で、はい、当時はもうコロナ禍真っ只中というところで、まあ、多くの人が足をこう止めながら、少し止めつつ、まあ、これからどうしていこうかというのを考えたり、もしくは振り返ったりしている時だったのかなと。うんうん、でそんな中で、まあ、ファッションデザイナーとしてこれからどんな道を歩むべきかみたいなことを自分考えていたりして、うんうん、でそんな中でこの、まあ、サステナビリティという言葉も日本ではこうわーっと広がっていったタイミングだったのかなという気がします。でそんな中で実はこのファッションデザイナーという立場の人も、私も含めてですけど、いろんな意思決定をする、まあ、ハブになっているというか、でその意思決定が実は最後にそのいろんな環境負荷を作ってしまっている元になっているんじゃないかという、まあ、そんな思いがあって、でデザインって、まあ、世の中の何か問題を解決するものだと思っていたら、何か問題を生み出してしまっている、ものでもあると。まあ、要はすごく力があるものでもあるし、まあ、それをどう使うのかっていうのを問われているのかなという気がしたんですよね。でそんな時に何かこの、まあ、もやもやした思いを解消するべく、まあ、そんなこう場を作れないかみたいなのをうっすら思い始めて、で、まあ、そのじゃあ何かこう情報を集めたいとか学びたいと思ってもなかなかそういった場所もなかったり、はいはい、もしくは今デザイン何を、良しとするのかどうかというその判断基準、評価基準というものもあんまり定まってないんじゃないかとのも思って、なのでその学ぶ場所と評価する場所を合わせて作るというのが今この時代に必要なんじゃないかみたいなことを思い始めたというのがちょうどその頃だったんですけど、
デザイナーとして自分自身も悩んでるけど自分のためだけの解決じゃなくて、こういうふうに思ってる人は多いだろうからっていう、こうちょっと他者に開くというか、そういった感覚だったんですか？
まあ、そうですね。自分だけではというか、多くの人がきっとこのモヤモヤを抱えているんじゃなかろうかであったり、まあでもみんなで何か話し合っていく機会があれば、それは自分のためにもみんなのためにもなるんじゃないかみたいなことで、 やってしまおうみたいな感
じだったんですけど、やってしまおう行動力、そうですね、はい、常に行動力ですもんね、中里さんといえば、はい、ゆいまさんといえば、
うん、なるほど。なんか私がやっぱりサステナビリティの名前がつくコンテストっていろいろあると思うんですけど、うん、やっぱ FFP のすごいところはあのそうたる方たちの教育プログラム、うん、素材提供とか、なんかあの私もこの前の授賞式であのファイナリストの方とお話をしてて、なんでこの FFP に応募したの、うん、っていうことを聞いたら、なんか最初から答えを持ってなくていい、
うん、
あの間違って自分のアイデアが間違ったりこうして変化してくことを許容してくれる あの場だからっていうふうに言ってて、なるほど、
うん、
と思った。
その受賞までの過程ってことですよね。エントリーして、そしてどういった仕組みになってるんですか、こう応募して。
そうですね、最初にあの16人のセミファイナリストを選ばせてもらうんですね。で16人全員が無償でその学ぶ機会を、うん、まあ、得られると、うん、で、まあ、約1ヶ月半くらいかけて、もう毎週いろんな講師の方、はい、毎週、は
い、何セッションというか何クラスぐらい、
何セッションあるの、結構たくさんありますよ。あの、まあ、ほぼ、まあ、土曜日に行うんですけど、まあ、午前午後とこうがっつり土曜日1日使って、じゃあ
スクール的な意味合いも強いんですね。
そうですね。でいろんな授業をあのソーシャルレスポンシビリティの専門家と、まあ、クリエイティビティを教える専門家を、まあ、午前午後でそれぞれ、でそれをこう毎週毎週授業を受けてもらって、はい、でまあ、その場でこうディスカッションというか、まあ、質問をしたり、その講師の方とコミュニケーションを取ってもらうと。で同時にあの自分のまあ考えをあの、まあこう、まあ、16人いるので、まあ、ちょっと選ばせてもらいながらプレゼンしてもらって、講師の方からもアドバイスもらう、
ゼミみたいな感覚、うん、なんかあの一人誰とは言わないんですけど、そこを受講された方に一人話した時に、ある時途中だったんですよ、多分3回か4回、うん、すごい落ち込んでて、どうしたんですかって言ったら、はいはい、いやもうあの授業を受けると服はもう作っちゃいけないんじゃないかって思うっていうあのすごく責任感を感じたっていうことだと思うんですけど、答えが本当に分からなくてってすごいモヤモヤ。でもその後その方誰とは言わないんですけど、最後のファイナルの作品見たら本当に素晴らしくて、あ、自分なりの答えを見出したなだろうなと思ったんですけど、いわゆるなんかこう技術を教えるとか正解を教えるとかじゃだからないっていうことなんですか ね、
そうですね、
その過程は、
まさに考えてもらったり、まあ、悩んでもらうっていうのも実はすごくいい機会なんじゃないかと思っていて、うんうん、むしろ積極的に悩んでもらうっていう、
なるほど
例えばどういう講義、うんうん、あの一例でいくつかで、
あの例えば、まあタクラムというあのデザインチームの渡辺幸太郎さんという方に、うん、はいはい、あのコンテクストデザインという、うん、まあ、彼が、まあ、普段まあ、推し進めているいろんなメソッドとかデザインの考え方とかについて話していただいたり、アルスエレクトロニカというメディアアートの祭典があるんですけども、はい、オーストリアの、そこからディレクターの小川秀明さんという方に参加していただいて、まあ、デザインとアートとは何かみたいなことを、まあ、すごく広い視点から教えていただいたり、あとは環境省の方に入っていただいて、まあ、今のこのサステナビリティの現状、一体まあどういう状況にあるのかみたいなことを、まあ、全体像をお話しいただいたりとか。
それゆいまさんがその構造を考えるんですか、誰が。
そうですね、事務局みんなで話し合って、こういう講師の方に入っていただこうとか、あと最近はあの海外、それこそケニアから、あのケニアのファッションデザイナーの方に入っていただいて、まあ、このケニアの現状を生の声を伝えいただくとか。
なんて素敵な、なんて贅沢な、受けたいでしょ。
受けたい。16人
に選ばれない
の才能がある方がでも羨ましいですね。いやいや、すごい。
でもその実はこのアワードって賞金とかがないんです。
うん、
でもこの学びの機会を、まあ、ある意味、まあ、特典と思っていただいたり、もしくはその発表する場を提供しますよとか、うん、まあ、あとはその受賞した後にまた継続的にこの授業を無償で受けられたりとか。
何希望者が、
3人アワードを受賞した方は翌年も同じプログラムを受けて、うん、あのもう1回発表できるとか、うん、まあ、そういうふうになっていて、まあ、それをこう特典という形にしているんですよね、
う
ん、
そうです
よ、ね、すごい高価な内容です。
この後今年のグランプリの話もあると、はい、ありますが、あの去年受賞された富山さん、うん、清さん、
はい、
に今年お会いして、昨年と今年と連続してお話を伺ったんですけど、
はいはい、
ものすごい私がおこがましいですけど成長っていうと なんか進化を遂げられていて、なんかすごいこう才能の塊みたいな、去年、まあ、妖怪というテーマだった気がするんですが、正直謎なぐらいあのすごいなんていうかメッセージ性の強いテーマから、今年はそれをいかに、もうちょっとさっきおっしゃったような文脈の中にそれをちゃんと落とし込んで、しかも技術をプリントという技術に反映させて造形っていうことに、なんかこのなんか持ってるマグマみたいなのがちゃんと形になっていく工程を2年連続拝見してみて、いやすごいなと思いました。皆さんがそれぞれそういう成長されるんですか？
そうですね、まさに特にあの富山君は受賞して、まあ、もう1年得られるということで、うんうん、まあ、合計で1年半ぐらいこのプロジェクトに参加しているので、やっぱり成長の度合いもすごくこう大きくて、で特に、まあ、まさに富山君はあの、まあ、表現力はすごい力を持っているんだけれども、
すごいですよね、
なかなかその言葉にして自分の考えを整理して、まあ、プレゼンテーションするっていうのが最初はすごく苦手 でそれをこう、まあ、徹底的にトレーニングして言語化して伝えるっていうのを、
なるほど、
まあ、そこを練習して、でそれだとやっぱりちょっと伝わらないんじゃないとか、そのちょっと周りの人に伝えてみて反応を聞いてみたらどうとか、そういうのをこう何回もやっていくうちに徐々に自分で言語化できるようになってきて、1年半経って、まあ、今の彼があるというような。
で言語化できるとやっぱ出てくるお洋服もこうクリアになってくるんですね、メッセージがね。
そうなんですよね、やっぱりなんていうか自信を持ってで伝えられるようになっていくというか、まあ、それがまた今度はこう服に返ってきて、あ、自分はこういう考えで今作ってるんだなって自覚しながら作れたりとかもして、なので、まあ、言語化していくってすごくあの大切な、まあ、トレーニングかなと思います。
なんか日本のファッション教育とはちょっと違うというか、多分それはアントワープでの経験とかそういったこともやっぱりあのゆうばさん自身の反映されてるところがあるんですか？
ね、あのアントワープではやっぱりなぜそれを作るのかというのを、まあ、なぜというのを問われる、でそれを言語化して伝えるっていうのはやっぱりすごくトレーニングするんですよね。
すごいらしいですね、はいはい、アントワープのそのトレーニングって。
なのでやっぱりその自分の頭の中にあるものをどう、まあ、他者に伝えるかっていう時に、まあ、言葉や、まあ、絵を描くとか、まあ、いろんな手段を使って伝えることで、まあ、徐々にそれがブラッシュアップされていくっていうのを自分も経験としてあるので、まあ、それをぜひあの、まあ、まだそれがこう掴めてないデザイナーにはあのそれをできるだけあの、まあ、本当にこう参加者によってみんな得意不得意がバラバラなので、まあ、それをこう見極めながら、あ、この人にはこれかなっていうような感じでやってるんですけど、
なんかあともう一個、その審査員の方たちも実に多様なジャンルからいらっしゃってますよね。
そうなんですよ、そこはあの立ち上げた時からあの重要なことだと思っていて、はい、やっぱりファッション業界の方だけで評価するのではなくて、うん、あの異業種異ジャンルの人たちとともに、まあ、未来の服、これからの衣服を考えたいと、うん、でやっぱり服ってみんなにとって重要なものなので、うん、ファッション業界の人だけで基準を決めるというのもややなんか不自然なような気もして、うんうん、なので生物多様性の研究されている五花先生とか、
本当に
あのね、あの宮田先生とか
本当に皆さんそしてすごく独自の視点をお持ちです。独自の視点で評価されてますもんね、はい、
まさにこれはあの医学的な視点で発信してはいけないとかですね、あの生物多様性の観点からこれはあんまり発信するべきじゃないとかですね、やっぱりそのどうしてもファッションデザイナーっていう、まあ、あのバックグラウンド上をどうしてもその専門分野外のことをインスピレーションにすることも、まあ、多いと思うんですよね。でそれを知らず知らずのうちにあの違った情報を発信してしまうリスクって、まあ、クリエイターにとって常にあると思うんですけど、でもそれは結構常に問われていて、知らず知らずのうちに炎上してしまうとか、その搾取になっちゃうとか、
うん、
あの文化の盗用とか、うん、まあ、そういう気づかぬうちに悪意はないんだけれども傷つけてしまうみたいなことってあると思うんですよね、うんうん、はい、でそれは適切にやっぱこれもトレーニングだと思うんですけど、あのそういうリスクを最小限にしつつ、でもこうクリエーションを尖らせるにはどうしたらいいかと、うん、まあ、安全に行こうと思うと丸くなっていってしまって、うんうん、つまらなくなってしまうというのがあって、なのできちんといろんなこうモラルとか倫理観を把握した上で攻めるっていう、うん、まあ、これがクリエイターには今特に問 問われているのかなという気がしますね。
まさにこの大きなテーマであるソーシャルレスポンシビリティ、社会的責任とクリエイティビティ、創造性を合わせ持つっていうのが、まあ、言うはやすしですよね、これも本当に。
よく言われるのが、そのソーシャルレスポンシビリティを考える、社会的責任を考えすぎるとクリエーションが弱まっちゃうんじゃないかとか、これはなんか考えるべきじゃないんじゃないかとか、まあ、そういう意見もあったりするんですよね、うん、でもこれはスポーツでいう ルールみたいなもので、うん、そのサッカーで言えば、うん、じゃあ手は使っちゃダメですよ、うん、みたいな前提のルールがあると思うんですよね。みんなそれを守って最大限、うん、まあ、プレーをするっていうのがあって、うん、なのでこれも前提のルールだとして、うん、まあ、その中で手を使ってみたらみたいな話はいらないわけで、
なるほど設定したんです、セットしたというか。
そうなんです、そうなんです。だから例えば建築で言えば、その建てた後に壊れちゃう家って作っちゃいけないわけで、うん、燃えやすいとかもダメなわけで、絶対クリアしなきゃいけないルールっていうのがあって、うん、でその中で造形感を面白くするとか、うん、いろんなこう工夫をそのルールの中で作っていくのは建築のデザインだとして、うん、まあ、衣服も同じようにこれは絶対やっちゃいけないよねとか、うん、これは配慮しなきゃいけないよねってルールがやっぱあるべきで、うん、その上で自由にクリエーションを。
いや、それがファッションデザイナーです
ね。そうなんですよ、
面白さですよね。でもね、魅力というか仕事の、うん、何でもいいって言われるよりその方が。
そう、実はそうなんですよね
なんかその審査員の方のいくつかの渡辺光子さんの言葉などで印象的だったのが、もともとは割と今言ったテーマ、ソーシャルレスポンシビリティとクリエイティビティって割と素材の置き換えみたいなところが当初はまあ特に目立っていたけど、なんかそれ回を追うごとに自分のルーツに思いを馳せて、やっぱそこへの責任みたいなところの表現が増えてきたみたいなことをおっしゃって合ってますかね、うんうんうん、そういう感じなんですか。
あ、そうですね、やっぱりこのサステナビリティとかを考えるときに素材から入るっていう人が多いんですよね、うんうんうん、表現しやすい、その環境負荷の低そうな素材を選ぶことで、うんうん、これはサステナビリティに配慮してますよってメッセージを出そうとするっていうのが割と、うんうん、スタート地点になるんですよね、うんうん、そうすると表現が似てきてしまって、うんうん、みんな素材や技術に向き合うことになると、うん、でもその実はいろんな選択肢があるはずで、なので、まあ、違う選択肢を促してみたり、それはこうプログラムの中では まあ、ある意味トレーニングとしてやっていたりして、うん、でまずはそのメッセージというか、どんな思いを込めたいのかとか、服を通じて何をその伝えたいのかということをまず整理して、うん、でその上で必要な技術や素材をチョイスしていこうっていう順番で、まず素材ありきで考えるとか、うん、そうなってしまいがちなので、う
ん、じゃあそれを教える方も進化してきたみたいな部分があるってことですか。
そうですね、やっぱりなんかこうなんとなく傾向みたいなのが見えてきて、うん、でやっぱりその過去 その受賞者とかをみんな見て、うん、次の人たちも応募してくるとか、うん、こういうのが受けるんだ なるとか傾向の対策をしてきてしまうみたいなのがあって、いやそういうことじゃないんだよ
な
と、その人に合った表現手段を選んでほしい、だから評価があるんだよってことなのに、そのなんかこういうのがいいんだなって思っちゃうみたいなのがあるので、それなるべく一回こうちょっと外してもらうという、
はい、特にこうサステナビリティの文脈だと正解を出そうとしちゃうところはありますけど、でもファッションデザイナーの方はそれをビヨンドしてっていうところですもんね。
そうですね、一番最初に実は応募していただいた時点で弾くのは、そのすごく既視感のあるアイディアやメディアでそれこそ歌われていることをそのまま自分の言葉のように話す人とか、自分の言葉になってなくてそのままコピペみたいな人やアイディアというのがあって、言葉やアイディアがあって、まあ、そういうのはなるべくなぜその人がやる必然性があるのか、でそれがないとどうしても熱量が出てこなくて、なぜこの課題に向き合いたいのかとか、なぜこの素材を選ぶ必然性が、その人なりの理由があるのかというのをできるだけこう見ていこうと思って。
なるほど、
うん、FFP の熱量の高さはそういう中里さんの視点というか皆さんの視点があってこそなんだなと今思いましたが、ちなみに今、はい、30名ぐらいこう5年間続けられてきてデザイナーさん輩出されてるって伺ったんですけど、はい、そうですね、皆さんその後って大体ご自身のブランドとかをやられるんですか。
やっぱりなかなか自分のあでもブランドをやって運営してる人もいるし、みんなバラバラで、
はいはいはい、
それこそ学びを深めたいと言って海外に留学って言ってセントマーチンやアントワープに留学している人もいるし、あの異ジャンルから応募してきてくださる方も多いので、
うんうん、
あの衣服ではなくて家具をやってみようとか、あとはその自分の活動もしながら、ブランドとコラボレーションして両立させてやっていくみたいな人もいるし、
本当
に多種多様な活動があったり、本当にアーティストのように活動している人もいたりとかして、できるだけ、まあ、FFP としてはいわゆる既存のファッションデザイナーの、まあ、キャリアみたいなことだけじゃない、まあ、もっと個性的な活動をあの積極的に評価したいなという思いもあったりして、
いいですね、
単純にブランドを持ってたくさん服を売るというだけじゃなくて、と作家的にあのすごくビジネスとしては小さくても、すごく自分のやりたいことを追求していくみたいなスタイルも、あのもっともっと評価していくべきなんじゃないかなというふうにも思っていて、
去年の鈴木舞さんだっけ、
あ
とかもそうですよ ね、
はい、そうですね、
すごくユニークアーティストに
伝統的なあの技術を使って
組子を使った、
はい、
なるほど、
うん、
そして今期グランプリを受賞された方についてもお伺いしたいんですけれども、
はい、林さんですね、
この方、
はい、
これをちょっと今カンペをなんて説明あるすごく難しい、はい、お洋服あの子供服を、
ね、ちょっと読んでください、ぜひそれを、
まあね、あでも結構これも難しい、
じゃあ私が言いましょうか、
はい、はい、ぜひぜひお願いします、
林さんはすごく本当にユニークな手法で、はい、あの子供服を、まあ、糸をこうほどいていくんですね、あ子供服は特には T シャツ、うんうん、ニット地の子供服を、まあ、部分的にこう糸をほどいていくと、そのビヨーンとこう伸びていってですね、で大人が着れるドレスに変化するんですよね。でさらにそのすごくこう伸縮率が高まるので伸びるので、プラスサイズの方とかいろんな体型の方が着られるようになるっていう、デザインをあの発表していて、で実際にあの、まあ、撮影をするときにはあのプラスサイズのモデルの方に着ていただいて、ドレスになってるんですけど、なのでその、まあ、彼女の強化ポイントとしてはこの人と服 の、 この新しい、まあ、関係性をデザインしている、
うん、
その子供服はあの小さい体の人が着ます、で着れなくなったら破棄するとか、うん、手放すっていう、そうではなくてほどくとそれはまだ着れるんだよっていう
面白いですよね、
全くこれまでなかった発想で
考えもしなかった、
うん、デザインされていて、うん、でもう一つはやっぱり彼女はそのプラスサイズの方に着せて世の中に発信すると、
うん、
自分のデザインが一番効果的に伝わるなっていう、
うん、
それがこうすごくクリアなビジョンが見えていて、スタイリングのビジョンがすごく明確にあったんですよね、
うん、
でつまりコミュニケーション能力が高いっていうことなんですよね、
う
ん、でそういったところも評価のポイントで、うん、やっぱり服を作るにとどまらず、
うん、
それをどう世界にこう伝えていけるかっていうことまで意識があの届いていたというので、
うん、
まあ、そういった方ってやっぱり自分のメッセージや物語をどんどん発信していける力があるということだと思うので、
うんうんうん、
まあ、本当にいろんな、ね、あのメッセージをもう積極的に発信してくださる方なんじゃないかなということで評価になっていきました。
向子さんは
改めて今その解説をいただいた後にこのカンペを読んで、はい、なんか おばあ様が織物をされていた方みたいなルーツもあるんですね、うん、みたいなところもあったりとか、服は体を基準にあるのではなく基準へ体が寄り添寄せていくことに違和感がある、サイズ流行着方他者評価、服はいつも誰かの決めた基準へ身を寄せ、服の寿命は成長よりも流行の速度によって決まっていく、今半分ぐらい読んだんですけど、
そう私もさっき読もうと思ってこれはと思って
だからずっとこういうことを考えてらっしゃるってことですよね、
その
服を作ろうっていうところよりこうなんか生地探してきて縫ってっていうことより、
うん、
まあ、こういった自分の中の違和感とか疑問とかみたいなのがまずぐるぐるあって、
うん、
っていうことなんでしょう ね、
そうですね、
きっとね、
うん、そこがやっぱり彼女のパーソナルなモチベーションが内側から湧いてきてるなっていう感じがして、
うん、
あのそこがやっぱりあの宿るというか、
うん、
服の、まあ、エモーショナルな部分になって、
うん、
で結構今回審査の中でもこのエモーショナルっていう言葉がよく出てきていたんですよね、
うん、
でここはやっぱりこれからの時代にすごく重要な、
うん、
その服にエモーショナルがあるかないかみたいな話 話、まあ、すごく感覚的な話ではあるんですけど、うん、ということは一方で世の中にエモーショナルな服が減ってきているみたいなことでもあるかもしれない。
確かに。
ということでこの服に感情があるというか、うん、エモーショナルだねって
すごい感情がある服ですもんね。
うん、まさにそうなんですよ。
なるほど。
でそれってやっぱりその人があこれはいいって思う、実は満場一致で決まったんですよ。
その
多様な審査員の人たちがこれだってなってる、はいはい、でそれってやっぱりこのエモーショナルが引っ張っていくものなんじゃないかなと思っていて、でそれぐらい人の心を動かすってことはやっぱり何かこれを大切にしたいとか取っておきたい、うん、着たいっていう情熱に、まあ、移り変わっていくというか、うん、でこれが逆にないと簡単にあいらないってなっちゃうとか、うん、手放せてしまったり破棄できてしまうみたいな、結局人がいるいらないとか着たい着る着たくないとか決めるので、うん、この感情と実は服ってすごく密接につながってるし、うん、ここをちゃんとデザインできることがこれからのクリエイターにはすごく求められるんだろうなという気がしてます。
あのオンラインで登壇された舞台演出
あナニーヌさんですね、
の言葉もすごいいい言葉をたくさんおっしゃってましたけど、はい、その中で一個私はケアっていう言葉が耳に飛び込んできて今すごい気になってる言葉なんですけど、まさに今おっしゃったような、まあ、他者なケアとかそのなんか責任もそうなんですけれども、感情を持って誰かお互いにこう思いやるみたいな感覚っていうのが大事だよねと私解釈してるんですけど、まあ、そういった目線 を舞台演出の中でも持ってる方が服を評価するっていうこの仕組みが本当に面白いなと思いました。
そうですね、
宇宙ができてる一個、
ちょっとパーソナルではあったんですけど、エミリーさんというルナーアップですね、セカンドのプライズを取ったエミリーさんの服は、はい、おじいさんの服を、ま、彼女が、ま、ほどいて、うん、で、ま、仕立て直すっていうま、そういう物語の服だったんですけど、そのナニヌさんがちょうど最近お父様が亡くなられてしまって、うん、でまさにその、ま、こう、ま、家族のまあ、残していった服をどうするべきかっていうのをまあ考えていたって話をしていて、なのですごくシンクロしたみたいなんですよね、このエミリーさんのまあやっているこのアクションっていうもの。だからこういうまあ何かデザイナーや活動やサービスがもっと社会に広がってくれたらいいなみたいなことを言ってたんですけど、もうなんかそれってすごくまあパーソナルですけど、でも人にとってすごく重要な、
そうですね、
そのまさにエモーショナルなものなんですよね。すごくねいい対話が生まれてるなと思って。
本当ですね、いいですね。
だから今回最終審査の様子も見させていただいて、その審査員の方たちのやり取りみたいなのも、うん、すごい勉強になりました。なんかそういうところを聞くんだみたいな、すごい勉強になりました。でも今最後私未来のファッションデザイナーへのメッセージをお願いしますという質問を用意してたんですが、エモーションですね。
木村さんはよくエモーション言うもんね最近。
そうでも思いました。なんか私一回向こうさんに言われましたよね、なんか
エモーション多いって。
多いってなんかすごいよく言うね最近。
そうファッションショー行ってコレクション取材行って帰ってきてどうだったっていうと、そこに惹かれたみたいなことを何回か続けて言っているから、多分ねシンクロしたんだよね。
なんかそういう本当視野を広げてくださる場に、なんかこれは慶応義塾大学の宮田先生がおっしゃってたと思うんですけど、こう FFP がそういうコミュニティとして今進化してきて、こういろんな問い、これからは生成 AI の時代に問いを立てること自体が人の役割だみたいな、でその問いをみんなで解いていく、開いていく場所が FFP になるって言ってて、
いい言葉ですね。
いい言葉ですなと思って、ね、ですねと思って思いましたが、
はい、どういうふうに進化この後させていきたいとかあるんですか。
そうですね、実は、まあまあ、今本当にここ数年、まあ、海外からの参加者の方も増えてきてくれて、で審査員の方も海外の方がいて、そのいろんな視点がもっともっと増えてるというか視点がこう増えていて、 でこれがやっぱりあの講義の時もいいスパイスになってくれて、うん、あのまさにあこう考えるんだとか、
うん、
あの今回は実はあの受賞には至らなかったんですが、2人このミリタリーをテーマにしている人がいて、うんうん、1人は日本でミリタリーをテーマにして、もう1人はポーランドで、はい、今いて、うん、あのミリタリーをモチーフにしてますよ。で2人ともやっぱこの戦争に対する距離感がちょっと違うなっていうのがあったんですよね、うんうんうん、まあ、今の情勢的には日本においてもちょっとこう距離感近くあるかもしれないですけど、うん、でもやっぱまだ距離があって、うん、ポーランドはやっぱりこうウクライナとすごく近いのもあって、うん、かなり切迫したその緊張感とともにそのミリタリーっていうのを捉えていて、あこれぐらいこの地球上にいても地域によってそのミリタリーファッションっていうものを考えるときに距離感が違うんだなっていうのがあって、うん、これがやっぱり海外の方がいてくれることによって気づきが生まれるんですよね。だからぜひこのいろんな国や地域の人に、まあ、もっともっと積極的にあの参加してきてもらえるような場に、あのなりたいなという思いはあったりします。
もうこれから楽しみですね。本当に毎年
コロナあってよかったのか、あのオンラインでつながれるんだっていうことを、
う
ん、
そうですね、
もうね、それがなかったらこんなね難しいですもんね。本当ますます楽しみです、
うん、はい、ではゆうまさんお疲れのところ、はい、今回はお付き合いくださりありがとうございました。では今回はこの辺。
あ、じゃあちょ1個いいですか、はい、次応募したい人はどう、
そうだそうだ、
どうしたらいいですか。
はい、毎年、まあ、春4月から5月頃にあのエントリーが開始します、はい、なのでそこまでこうちょっと準備して待ってみてください。
しっかりアイデアを温めて今のこと、はい、いろいろヒントが、ね、はい、あったと思うので、
はい、はい、皆さん応募しましょう。ぜひ応募してきてほしいなと思います、
は
い、
では今日はこの辺でありがとうございました。
ありがとうございました。